シティインフォメーション
教えてスターシニアの時間です。三田市生きがい応援プラザスタッフの皆さんが出会われた生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍されていらっしゃるシニアをご紹介する時間です。健康に過ごすための情報もお届けしております。本日は尺八登山流大師範長迫正山さんにお越しいただいております。長年続けてこられた尺八の魅力について伺っていきたいと思います。長迫さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は尺八の魅力を少しずつ紐解いていただこうと思っております。長迫さん、尺八を始められて45年と伺っております。
早いものでね。
始められたきっかけなどを教えてくださいますか。始められたきっかけなども、
僕はその吹奏楽をやっててね、
はい、
日本人でありながら日本楽器みんなしないのかなとかね、で学校で一つも教えてもらってないんですよ。
確かになかったですね。
全然そういうことはね、ドリーマーソラシドリでやってきて、
はい、
ただそのなんで日本の楽器がこんな津軽三味線にしたって何にしたってあるのに学校で教えてもらえないしなと思って、でまあそういう魅力を自分でこう聞きながら、まあ、やってみたいなという思ってたんですけどね、
はい、
やっぱそれがちょうど通勤の途中にその、まあ、看板が出てて尺八を教えますという、
成人されてからということですね。
そうです、24歳の時だったからですね。まあ、その前にもテレビ見ながら絶対これ尺八いいなとかっては思ってました、なかなか主役を張れる楽器かなという、
なるほどね、
はい、と思ってましたね。かっこいいなと思ったんですよ。
あ、そうなんですね。
まあ、それが、まあ、野暮な、まあ、なんていうかな、いやらしいきっかけかも分かんないですけど、でもやっぱりいいものはいいというのがね、すごく今になってよく分かるんですけど、ただねやっぱりよくそのシニアにあって、まあ、定年退職しました、はい、時間ができました、じゃあちょっと尺八昔やりたかったからやってみようかなとかいう方はね、
はい、
なかなかねおすすめできる楽器ではないんですね。
そうなんです。
というのもね、まずねこの顎の角度で音律が変わってくるという楽器は他はあんまないと思うんですよ。
顎の角度、
ですからこの音はまず出ない、はい、それで音律がしっかりしてこない、なかなか音楽にならないんですよ。
今確かに私の目の前で指はそのままで、顎の上下だけで変わりました。
だからそういう楽器ってのは他にないのであんまり、
そうですね、
だからね厄介なんですよ しかも穴が5つしかないやつで最近は7個の作曲家も多いのでね、
はい、
そういうのをやったりね、なかなか難しくなってはおるなと思うんですけども、
もともとこの尺八というのはどこから伝わってきた、いつ頃伝わってきたものなんですか。
まあ、これもね諸説ありますけどね、昔唐という国があって朝鮮半島ですかね、あそこの辺にその、まあ、報道を起こしというお盆さんが結構その当時はお盆さんがその修行に行っておられたらしくてね、でそこでまあ尺八を持って帰られたという話は聞いてますけどもね、だから多分7世紀の終わりぐらいかなと思ったり、平城時代かなと思ったりするんですけどね、でまあそれがずっと流れてきて、そのこれが音楽の楽器としてなったのは、もう江戸の末期終わりぐらいじゃないかなと思うんですよ、ね、
あ、そうですか。
これ登山流ができたのが、明治29年ですから、はい、金工流がその前に江戸時代の末期ずつありましてね、金工流というのが今それ二大流派ということになっているんですけど、
あ、そうなんですね、
それ29年の明治にできたそのうちの登山流の流祖が19歳ぐらいの時やったかな、なんか始めて、でそれがねやっぱり楽譜がなかった、それで その当時はね、日本の楽器業界というのは、まあ、目の不自由な方たちの、まあまあ、これで生活してはったというかな、うん、三弦にしたって、それからお琴にしてもね、でそういう東道というその組織を作って、で幕府がそれを、まあ、擁護しながら、まあ、やってやったみたいなんですよ。でそれがいつ、まあ、なんかやっぱりこういう尺八に見せられて、どんどんどんどんその、もう簡単なもので作る人も出たか分かんないしね。で、そういう人たちが出てきて、だんだんだんだんやっぱり、これが音楽になってきたんじゃないかな。それ、うちのその、登山流の流祖は、まあ、その、音楽、本曲という、尺八本曲という曲を作曲して、それが今40数曲ありますけど、うん、でそれを、まあまあ、自分のところ その竜の、まあ、宝物にしようということで、それで、まあ、竜星をどんどんどんどん拡大していったわけですね、うんうん、それから三曲合奏といいまして、尺八とお琴と三味線と、これは三曲合奏というんですけど、それはもともと基本なんですけども、まあ、それをだんだんだんだんそのどう言ったらいいかな、三曲合奏がまあ基本だったんですけど、それがいつの間にかその、まあ、幕府のそういうじゃなくて明治に入って、どんどんどんどんそのなんか世の中が変わってきたということもあると思うんですけどもね、やっぱり一般の子女さんがこうやりだしたおことも、
はい、
一部の人からどんどんどんどんその、まあ一般の人たちに、変わって、やるようになってきたというのが大きな、まあ、これも時代とか世の中の流れとかね、だとは思うんですよ。だから僕が持ってるなんか写真なんか見ると、バイオリンと尺八と合奏の図とかね、長崎で、そういったものがあったりね、だからまあ、その当時は多分、まあ、お金持ちのその子女さんたちがバイオリン持ってたりやってたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、まだまだその一般的にはなってなかったと思いますけどもね。
そうですね、はい、で先ほどもおっしゃったように、その顎の上げ下げだけで音が変わる、うん、それから以前ね、確か首振り3年コロ8年、ね、という言葉を聞いたことあるんですけど、やっぱこれも難しいという、
首振りというのはね、はい、まあ、例えば、音を揺らすわけですね、
はいはいはい、
それから、首振り3年、コロ8年というのは、はい、これがなかなかできないんですよ。なかなかできないんですよ。
ふにゃふにゃふにゃ
はできるけど、コロコロとはなかなかならないので、それでまあそういう言い方をするようになったんじゃないかなと思うんですけどね。
つまりかなり、
首振りって別にいわゆる音の最後のところ音量をこう揺らしてやると色がつくとみたいな感じでね、はいはい、演奏には幅ができますよね。
でもそれが3年かかるし、ましてや
いや、もう全然そんなもんかかりません。
あ、かからない、
かかりません、そんなに。
あ、そうですか。
ただコロは確かにね、難しい技ではありますね。はい、
そうですか。ご苦労される点まだまだきっと終わりだと思いますけども、いかがですか。
まあね、未だに苦労していますわ。
そんなことはない。
ね、これね、今日は良くなるなと思って、
あ、はい、
で明日どうだろうな、また、はい、明日またそれやるし、同じようにならない時あるんですよ。で僕もそのもうそれもすごいそのなんか落ち込んでしまってね、2、3年もう音が全く出なくなったことがあるんですよ。
あらあら、全くです
か。全く出ない。それでね、はい、もうこれは何が悪いのか、唇が変わったのか、歯が変わったのか、食べ物が変わったのか、何か、もうノイローゼない、そんな。
そうでしょうね。
これ、なりましたよ。何にも変わってないのに、なんである日突然音が出なくなるの、
はい、
楽器も同じやし。で、それもね、やっぱ分からなかった。いまだに謎ですが、でもその時にやっぱりヘコタレント、やっぱり、練習先はやっぱりやりましたね。これでもか、これでもか。
音が出なくても。
出なくても、とにかく吹こうと思って。で、その時に僕はもう、何やってんのかなと思ったんだけど、楽器ってやっぱ音が出ないと全然面白くないじゃないですか。
寂しいですね、確かに、ね、
だから もうやめようかなとかと思ったけども、それでもやっぱり尺じゃないですか、せっかくやってきてね、やめるのは尺やしなと思って、それでまあそれでもまあ毎日1時間とかずっとこう増えてきましたね。
はい、
そしたらいつ頃からかな、また鳴り出しまして、おこれでいけるやっていうので、そのスランプをまあ脱出したわけなんですけどね、そういうことがあったんですよ。だから未だに そういう怖さがあってね、さっき楽屋で吹いてできたのになんで出えへんねんって、あの板の上上がったら、でそういうことはねままありますね。
だから
あの微妙な楽器というか、その間に何が変わったのか、唇が乾いたのか、それとも何がどう変わったのかって、うん、ね、あのそんなに変わりはないはずやのになと思うんですけどね、なんかねすごくデリケートなんですよ。
そうですか、
うん、だからね、それでなおかつ顎の上げ下げやとかね、はいはい、そういうことで、あの今から尺八を習いたいんですけど言われてもね、
うん、
それはもう苦しいだけでねはっきり言ってやる、あんまりお勧めするわけではないですね。若い時やったらいいけどね。
あ、若い方
だから僕もね、あの若い時って24歳から始めてね、それ、まあ、その準師範とか師範試験を受けるその頃ってのは、やっぱりとにかくもうどうしたら尺八をする吹く時間が取れるか、仕事は行かないけんし、
そうですね、お仕事
で今もそうだと思うけど、皆さん忙しいなと思うんですけど、ただまあ24時間あって、そのうち1時間2時間ぐらいは絶対取れるはずだと、なんぼ忙しくても。で僕はあの要試験の前なんか、あのここの金心寺さんね、
はい、
あそこ行って離れ借りてちょっとこう練習させてもらったりね、とにかくやっぱり練習するのには苦労しました。
練習場所に行こう、あの今日もちょっとね演奏していただけるということで、あのご出演の前にちょっと音出しようっておっしゃったけど、うん、事務所で、まあ、誰かが電話してたりするとやっぱりご遠慮されるしということ で、
うん、そうです、
ものすごく音を出すこと
に、あの、まあ、うちはまあ団地なんですけどね、やっぱり最近もあんまりうるさいとね言われるし、だからちょっと市民センターの方行って練習をしてるんですけど、はい、まあ昔はああいうのなかったからね、だからね苦労しましたわ。会社で1時間ぐらい吹いて、
あ、会社でもちゃんと
練習されて、会社でもちょっとやったりね、
も
う、まあ、とにかくどないしたらそんな続けることができるか、吹くことができるか、うん、今はそういう時代じゃないけど、そういう場所があってもしないかするかとかもう今日はヤンピーとかってそういうことになるかもわかんないけど、まあ、やっぱり楽器はあの吹いてなんぼでしょうね。
うん、
だからお琴とかね3弦はとりあえず音出ます。
そうですね、
うん、じゃあやりましょうか、はい、
弦があるのでね、
そう、はい、超弦さえできたらもう、はい、あのできますけどね、さあほんのやりましょうか言った時に全然音が出ない時っていう、もうかっこ悪いですよ、こんなん、うん、まあ今になって全然ならないことはもうないんですけど、その当時はねやっぱりいっぱいありましたね。
そうですか、うん、
いっぱい恥ずかしい思いもしたしね、うん、
それはあの初心者がまず音が出ないですよね、なかなかね、うん、それは何が良くないんですか、息の出し方ですか、唇ですか。
まあそこなんですよねで横から見ててちょっと顎をちょっと上げて引いてとかやっていいんですけど、はい、でそこからここに向かって歌口に向かって、まあ、息を吐いてくださいって言うけども、はい、それもねその表現のしようがないんですよ。
あ、微妙な、自分で体得しないとできないこと、
だからこうしてこのパワーは、はい、もう本当ろうそくが揺らぐぐらいなエネルギーなんですよね。でも結構大きな音に聞こえるんです
よ。すごく、はい、迫力があります。
だからそういうね、そのそれを息でこう表現するっていうのはね案外難しくてね、本当はあのシンプルにベストと言うけど全然もう本当に複雑回帰でね、わけわからないですよでね、ここの当たりが、
はい、
例えばこのここの角度だけでも変わるし、こう変わっても変わってくるんですよ。だから右手に左手にの力が入ってくるとだんだんこう言ってみたりこう、
はいはい、
だからその都度初心の時には鏡を見ながら、
あ、
うん、あの、はい、あ歪んでるなとかそういうことを今日も自分で感じながらね慣れていくんですよ。まあそれも本当に練習の仕方だけどね、うん、だからあのまあレッスンに通ってもその先生の言う通りばっかりやってても絶対上手くなりません。 で先生も案外こう壺のところは教えてくれないしで、ね、やっぱりこれは自分で得得するしかないな、はいはい、まあ、見とってね、
はい、
ああこういう古典の吹き方っていうのはこういうことをやるのかとかね、
あ、
うん、だからそういうのをまあ見て覚える。
うん、
だから当時はね、あのレッスンにそのテープレコーダーとかそういうものを持っていった記憶はないですね。
あ、もう全部お耳で覚えて、
もう全部楽譜に書いていって、でそれを持って帰って、それをまた再現してながら、あ、こんなこと言ってはったなとか。だから今はどうでしょうかね、まあ、習い事、統計事は結構 IC レコーダーとか持って行ってやってやるのかなと思うんですけどね、うん、
あ、
はい、まあ、僕らの時はそれもうとにかく真剣勝負でしたわ、
うん、
だからもう一応戻さずやっぱり真剣に書いていって、それで持って帰ってねやったんですけどね、ただそれだけにやっぱりもう身になるものは早かったかな、
あ、
この曲はこういうことなんだなというのはね、あ、それこういうテクニックを使ってやるんだなというのがね、やっぱり、で先生もやっぱりこうじっと見てるとあの気がつくってやっぱ教えてもくれるんですけどね、
あ、はい、
あ、これは長くこうだよとか、
うん、
いっぱい教えてくれたんですけどね、
で
もやっぱり基本は盗むというのが当たってるかもわかんないね。でこの音は音でみんな耳で取るんだから、
はい、
そのこの音は楽譜に書いてない音が入っているなと、音色も違うなと、それをどうしてはんのかなと先生は、うん、例えばね、
はい、
あのまあ、尺八はメロンの音を出すんですけど、これで全部押した音一個ずつなんですね、はい、これも同じ一骨の音ですけども音色が違います
ね。違いますね、全然違
います。そういうのがあってね、その裏穴をこう外してやるとかね、
はい、あ、はいはい、
でいろんなあの、まあ、派生音というかな、もともとの基準音があってそこから派生した音っていうのがたくさんあるんですよ。
うーん、
だからそういうのもね勉強していきながら、あのこの曲奏に合った音を使いながら演奏するというのはね、まあ、これも一つのセンスかな。
こう段階が全部ありますよね、あの初心者から順番に。
そうですね、はい、段階といえば、まあ、初殿、はい、初殿とかね中殿、うん、奥殿、階殿とか言って、はい、そういうのがあってね、
それ
が大体一通り終わると、はい、今度はね、巡視班といってね、今度は楽理の勉強、それから聴音の勉強、そういう試験があるんですよ。
そうなんだ。
例えばタラーっとこういうあの吹いてくれると試験官がそれを書いていくんですよ、
はい、楽譜に書き上げる、
書いていくんですよ、そういう試験とかね、
うん、
まあ、これが一番大変ですけどね。それからあと、まあ、歴史やら楽譜にですね、うん、例えば一尺八寸間のこの筒の音はローだけども、だ二尺八になったらどういう音になるかとかね、長いほど一尺八寸九寸二尺になるとだんだんだんだん一寸刻みで大体半音、
はい、
半音低くなっていくんです。
下がっていくわけですね、うん、長いと、
は
い、で
逆に短くなるやつはそう、あのだからよく使う春の海なんか一尺六寸間はこれより一音だけ高い音が出るんですね。
そうですか、
うん、まあ、そういう風になっててね。
その試験はどのぐらいの時間かけて、今日ご紹介した大
体ね、いや、あの1年かけて1年ぐらいかけてね、やっぱり、あの勉強しないと。だって今の一骨参議院表情小説とかという話もね、
はいはい、
学校で聞いたこともない、どこでも見たこともない、これ一骨って何のことやねんっていうのが普通じゃないですか。でそこをね、そこから入っていくんだから、うん、あのその学理なんてのはもう本当にこれも、まあ、好きじゃないとなかなか勉強、とにかく試験を受ける人は1年間ぐらいやっぱとにかく必死ですわ。
うん、
必死に勉強しないとね。でそれを通ると今度一応、まあ、人に教えていいですよというのが巡視班なんですよ。
あ、そうか、はい、巡
視班、一応触覚者ということになるんですが、はい、それでその次3年、それから3年を経て、あの師範試験というのが受けれる資格ができるんですよ、
はい、
でそれはもうあの服だけだから、いわゆる、まあ、演奏力がどの程度あるかということで、はい、それで、まあ、採点されるわけなんですけどね。これも案外なかなか大変な仕事なんですよ。 もうね、しっちゃかめっちゃかですよ。試験官の生まれたら上がってしまってね、だからそこであ の表現をするというのはなかなかコンクールも大変ですけども、こういうのも大変ですよ ね。
いやもう緊張するともともと口がよく乾くって言いますから、
もうね、ここでも今やっても ね、もう全然もう、まあ自分で言わないけど半分ぐらいかなという、
ご自身 の、あの思ってらっしゃる演奏にはなかなかならないですか、
だからあのもうね、とにかく緊張するとね、その、まあ、その三弦とかあの三味線はお琴はみんな音が出るけども、どんな上がったってね、それでもこれだけ、ね、音が出なくなってくるからね、
それは怖いんだともおっしゃってますね。
それが怖くてね、だから僕はこういうとこ見るの嫌いなんですよ。
今日はわざわざありがとうございました。
本当にね。
そうですか、ね、
まあ、慣れてくるとね、いいんだけどね、やっぱり舞台慣れしないとね、大変ですよね、
でもやっぱりイベントなどもしてらっしゃるんですよね、イベントなど、そろそろコロナが落ち着いてきた時期は、
まあ、この前ちょっと、彼がホットのあれで、三田市のあれでね、視聴者コンサートを8月30日に、
はいはい、
まあ、やらせてもらって、アンサンブルでね、
はい、
いい思い出ができたんですけどね、あの時はなかなか、まあ、ちょっと、まあ、場所柄やっぱり音を出せないということもあるし、練習もできなかったですからね、ホールみたいなわけにはいきなかったですけど、それからまあ9月の19日に尼崎で、
はい、
あのステージに上がってちょっと演奏させてもらったんですけどね、
じゃあそこではもう久しぶりに皆さん方に
もう久しぶりです
聞いていただけた、そういう、こうイベント合奏の発表の場所がなかったとしても、やはり毎日触ってらっしゃ
る、それはもうだから怖い、怖いことを知っているので、やっぱりね、もう緻密に何があってもなくてもとにかく吹く、もう愚直に吹くしかもう手がないんですよ、僕は体験上そうだと思うんです。
特にね、出なかった時期が
出て当たり前じゃないですか、普通楽器って音が、
そうですよね、
あれすすいってはんねえとか、だってね、もう緊張してしまって舞台終わってからもうすはも何も出なかった人がおるからね、それぐらい怖いんですよ、最初から最後まで、あれ尺八になってなかったですよねとか言って、そういったねエピソードもあってね、やっぱり上がりますもん、
そうです
それでその上にこんな難しい楽器やれって言われ
てねえ、いきなり生放送で、
ね、そうですよね、
こうやってお話ししてこうほぐれてくると、じゃあちょっとここで
そうですね、
できそうですけどね、
そうなんですよ、
いやそうです、
だから舞台の袖で見るときなんかやっぱ大変ですよ ね、
本当ですね、
まあ、何事もそうだろうと思うけど、
そうです、
袖が一番嫌ですね。
次だというね、あの緊張感、なんとも言えませんね。
それから、まあ、コンクールなんかも何回か僕は出たことありますけどね、やっぱり、ね、次とこう順番が待ってるでしょ、ね、うわもうすぐや、もうとね、だんだんもう早金のように打ってくると、
なりますね、
もうそうなってきたらもう、なりません、はっきり言って、もう本当に、だからね、その一回、どうしたらあそこ行ったときに自分の音が出せるかなというのが一番一つのね。まあ、なんというかな、自信になるけど、どうしたらあれが緊張しなくてできるかなというのはね、まあ、これはスポーツの世界も、音楽の世界も何でも同じかなと思いますけどね、一発勝負ですからね、これは。
そうですね、
一発で、それでもうダメやったら、ダメやって言われるし、だからね、大変なんですよね。でもそういう場所に自分がおれること自体がね、やっぱりこれは貴重なことだなとは思います。すごい、だって普通会社勤めして終わって、あもういいよって、そんな緊張することもないしね、だから今こうしてね、私の年でこうしていろいろとさせてもらえるっていうのはね、やっぱりこういうことをやってたからかなと思って、だから、まあ、定年したから受験ができたからというのはちょっと遅いなという気はします。現役の頃どないして時間を作ってやろうか、場所を作って取ってやろうかというくらいやって、やってやっとここで、まあ、ああもうこんなん経ったんやなという自分で向きたいなという気はしますね。
お若い方に例えばこの尺八の良さをちょっとお伝えいただくとしたら、 このずっと関わりながら怖いなと思いながらもずっと関わってらっしゃるわけですから、
はい、だから、まあ、僕の、なんて言いますかね、こういうせっかく尺八をやってるんだから、はいはい、そういういいものを舞台で表現できる機会をもっと作らないとなとは思ってたことがあってね、
はい、
まあ、これも一つの僕の夢だったもんだから、うん、まあ、いわゆる流派とかいろいろあるじゃないですか、
は
いろいろとね、会派とか、
はい、
まあ、そういうことを言わないで、うん、一つの譜面を見て、みんなで一緒にやらないかということを声かけしたことがあってね、
はい、
でそういうことを里波ホールで、はい、ですね、僕はやったのが7回ぐらいやったかな。
あ、そうですか。
なかなかね、これがね、案外難しいんですよ、流派というのは。
あ、
何々流、何々派とか、そういうのが回とかね、はい、あるとね、なかなかややこしいんですよ。でそれをね、やっぱりこう、まあ、洋楽っていうのはそういうことは何もないんだけどね、やっぱりこう何々流とかっていうのは僕はもう嫌いでね、本当は大嫌いだったんですよ。
そうですか、うん、演奏の仕方とかがちょっと違うんですか。
違いますし、まあ、多少違うし、そうやな、経典みたいな、その本曲というのはね、
はいはい、
やっぱり登山流は登山流を持ってるし、金庫流は金庫流でまだ持ってますしね、はい、うん、だからそれをやっぱり勉強していかないといけないですけども、まあ、僕はどっちかというとそういうことはあんま好きじゃなくて、もう音楽だから、
うん、
みんな一緒にやろうじゃないかよっていう感じでね、一番それが良かったなと思ってね、まあ、一つの夢は自分がそういうことを、まあ、里の二ホールでずっと何回かやらせてもらって、はいはい、いい会ができて、うん、まあ、僕のいい、まあ、思い出にはなっておるんですけどね、
うん、
うん、まあ、そういうことをやって、まあ、今回こういう、まあ、久しぶりで視聴者コンサートを行ってみようかって、はい、声かけをして、結構、まあ、友達は百八の友達いますので、
あ、そうなんですね、うん、はい、
結構協力してくれましたしね、そういうのはやっぱり、
う
ん、仕事以外の付き合いというのは大きいですよね。
そうなんですね、うん、だから若い方が始めるにはどのようにしていけばいいでしょうね。
まあ、そうですね、やっぱりマンツーマンのレッスンを受けることでしょうね。
やはりちゃんと、
もうそれじゃないと、ある程度できた人が、まあ、楽しみのために、例えば今もあそこの三田市民センターで地区妖怪というのをやっておりますけどもね、まあ、そこは結構皆さん過去にやってた人が集まって楽しんでおられるんですけど、まあ、初心者がやっぱりこうやるのだったら、やっぱり先生についていろはからみんな教えてもらって、じゃないとちょっとね、結構時間はかかると思いますよ。
そうですか、さっきもおっしゃったように長さもいろいろ、
長さ ね、まあ、一応基本的にはこの泥管というのと、いい管、これより一応高い春の海とかになるやつね、
はいはいはい、
それがあったら大体は行きますけども、あと、まあ、アンサンブルでやるときは2尺3寸かとか2尺7寸かとか長いやつ、
はい、
こうするとすごくね、アンサンブルだとね、幅ができてくるんですよ、
う
ん、
ああそうですよね、
それもね、このね、楽器の良さなのかどうか分かんないけど、例えばここまでは下のオッツオン2分だけどね、今度ここから上がるとね、
はい、
音色が変わるんですよ、だからオフタイプと変わると急に音色が変わってしまうもん で、
はい、 そうですね、で
それを利用してそのアンサンブルをした時にはいろんな音が重層的に聞こえてくるので、やっぱこれは音の厚みがね、まあ、言ってもなんだけど、リコーダーなんかよりも厚みがあるんじゃないかなとか思ったりはするんです。
またその自然素材というね、
うん、
もう変えがたい、
はい、
日本 の、 土地に合ったものでできているという、
ね、そうですね、簡単な本当にシンプルな楽器なんですけどね、
いくつぐらい持ってらっしゃるんですか。
ん
いくつぐらい。
僕今69。
この尺八は何本ぐらい。
ご自身で4本ぐらいあるかな。まあ、普通使うのはもう8寸か6寸か2尺1寸かぐらいかな。
ああそうですか、
そういう感じでね、曲に合わせてやってますけどね。
今後はどのような尺八生活をしたいと思ってらっしゃいますか。
まあ身近でね、こうライブみたいな感じで聴いてもらえるところがなあとは思ったりするんだけどね、おこととのやっぱり合奏も楽しいしね。
あ、なるほどね、合わせるっていうのも ね、確かにそうですね。
やっぱりいろいろまだまだやってみたいことはありますけどね、
さっきもおっしゃったようにこの楽しみながら演奏する、そこにまた仲間が集まるという ね、
はい、そうなんです
ね。これはもう変えがたいものです
ね。そうですね、それが一番いいですね。ここで後でまた終わったら飲み交わすという、
そうね、
時間を忘れて飲み交わすというの
本当です、ね、
楽しみにね。
そうですね、
もうどっちが主かわからないぐらい
ますますこれからのご活躍楽しみにしております。今日はありがとうございました。そしてもし尺八に習いたいなと思ってらっしゃる方は生きがい応援プラザ、ホットこちらの方までちょっとご連絡を取っていただいたらいろいろお話しできるではないかなと思っております。今日は尺八登山流大師範長迫正山さんにお越しいただいて長年続けてこられた尺八の魅力について伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍されるシニアの皆さんのご紹介、また健康に過ごすための情報をお伝えしてまいりました。三田市生きがい応援プラザは生き生きと輝くシニアの皆さんを応援しております。ぜひキッピーモール6階にお立ち寄りください。ホームページは三田市ホットで検索してください。次は11月17日木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。